の広報野手を2019年9月号ナンバー719をお届けします。令和元年9月1日発行、編集発行八潮町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県結城郡八潮町大和田杉野屋1170番地、電話0296-48-1111、代表ファックス0296-48-0161、ホームページアドレス http://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。 担当は声のボランティア、欅の会です。恋の広報八潮2019年9月号、ナンバー719の主な内容は次の通りです。上下水道課からのお知らせ。なぜ上がる？どう使われる？消費税。茨城国体八潮会場許可集荷式開催。八潮町役場からのお知らせ。町の話題。スポーツコーナー。みんなの広場、町長の部屋、お知らせ版、2019アイランド八潮北海道、以上、主な内容でした。表紙の説明をします。真ん中に黄色のローマ字で八潮と書かれています。下の方に、八潮の夏祭りが開催と題して、7月27日に、第25回八潮の夏祭りが開催されました。当日は台風が予想されていましたが、晴天に恵まれ、町内18行政区からおみこしやお囃子が参加、来場者の笑顔や掛け声とともに祭りを盛り上げました、とコメントが添えられています。表紙の上の方に、お囃子や盆踊りなどの夏祭りの様子の4枚の写真、下半分には、揃いのハッピーで大きなおみこしを担ぐ皆さんの写真が載っています。以上、表紙の説明でした。上下水道課からのお知らせ。2019年10月1日から消費税率が引き上げられます。浄水器使用料も含む上下水道料及び給水加入申込金、加入金について、消費税率引上げ分 2% を反映させていただきますので、ご理解をお願いします。対象料金、引上げ適用対象の順にお伝えします。対象料金、上水道使用料、下水道使用料、引上げ適用対象、11月請求分から、給水加入申込金、加入金、10月1日以降に申請があったもの、農業集落排水施設使用料、10月請求分から。なお、消費税相当額を除いた対象料金につきましては変更ありません。問い合わせ、上下水道課、上水道係、電話0296、48-2037、下水道係、電話0296、48-2238。以上、上下水道課からのお知らせでした。事業者の皆様、準備はお済みですか？2019年10月1日から消費税、地方消費税の軽減税率制度がスタート。仕入れ税額控除の方式が変わります。標準税額 10% と、酒類、外食を除く飲食料品、定期購読契約された週2回以上発行される新聞にかかる軽減税率 8% について、帳簿、請求書、レシートなどの記載を複数税率に対応させる必要があります。 チェック、すべての事業者の方に関係があります。飲食料品などの販売がない場合でも、例えば飲食料品などの仕入れがあれば、帳簿上軽減税率対象である旨を明記する必要があります。レジや受発注・請求書管理システムの導入改修が必要となることがあります。チェック、軽減税率対策補助金が拡充されました。中小企業・小規模事業者などの方向けに複数税率対応レジの導入などを支援します。ぜひご活用ください。制度についてのお問い合わせ、消費税軽減税率電話相談センター、フリーダイヤル 0120-205-553、 受付時間は平日午前9時から午後5時まで。通話料がかかりますが、ナビダイヤル 0570-030-456 もご利用いただけます。補助金についてのお問い合わせ、軽減税率対策補助金事務局、フリーダイヤル 0120-398-111、 受付時間は平日午前9時から午後5時まで。以上、仕入れ税額控除の方式変更についてでした。なぜ上がる？どう使われる？消費税。プラス 2% はもっと一人一人のために。10月から消費税率は 10% へ。質問。どうして今消費税率が上がるんですか？答え。高齢者の安心と若者の希望を確かにする。みんなの社会保障にするためです。少子高齢化が進む今、社会保障をすべての世代のためのものに転換し、これらを次世代に引き継ぐために消費税率の引き上げが必要です。質問、具体的にはどう使われるの？答え、引き上げ分はすべての世代を対象とする社会保障のために使われます。引き上げ分は子ども・子育て・医療・介護・年金、高等教育など、子育て世代や現役世代を含む全世代を対象とする社会保障の充実と安定のために使われます。子育てしやすい環境を作るために、待機児童の解消、すべての子どもが健やかに成長できるために、幼児教育、保育の無償化、経済的理由で進学を諦めないために、高等教育の無償化、介護離職ゼロを実現するために、介護職員の処遇改善。質問、家計や景気への影響は大丈夫？家計と景気、両方の視点から対策を行います。消費税率引き上げに伴う家計の負担を減らすために、飲食料品などの消費税率を 8% に据え置きます。軽減税率制度。他にも、景気への影響を緩和するための対策を行います。所得の低い方や、0から2歳児の子育て世帯向けプレミアム付き商品券。自動車や住宅の購入などに対する税制上や住まい給付金などの支援、中小・小規模事業者でのキャッシュレス決済に対するポイント還元、マイナンバーカードを活用した自治体ポイントへのプレミアム付与。以上、消費税についてでした。有料広告です。相続・遺言・家族信託無料相談会、9月21日土曜、10月14日月曜、10月27日日曜。 都合による変更となる場合がございますので、ご了承ください。電話 0296-48-9107 完全予約制につき、お気軽にご連絡ください。会場有限群八千代町菅野屋1178-1担当司法書士行政書士太田良介ダスキンシロアリバリア広報ダスキンではシロアリの育成状況をくまなく調査し薬剤のバリアで侵入を防止します。電話0280-48-4891ダスキン小賀南支店古賀市中田1276-1害虫の予防駆除のご相談見積もりは無料です。エッグドリーム八千代こだわり地元野菜の強い味方ペレット乾燥鶏粉万歳みのりくん有機 100% ジャス企画取得ペレットだから風に強く機械で巻きやすいエッグドリーム八千代八千代町菅野屋898-18営業時間月曜から金曜午前9時から午後4時電話0296-54-5492宝くじ公式サイトで宝くじを購入できるようになりました。お得な特典、便利なサービス、いろいろ。宝くじ公式サイト会員登録ステップ。ステップ1、宝くじ公式サイトを検索。メールアドレスの登録、仮登録。宝くじ公式サイトを検索して、宝くじ公式サイトの新規会員登録ページでメールアドレスを登録、仮登録します。ステップ2、会員情報の入力、会員登録。1、入力いただいたメールアドレス宛にメールが届きます。2、メールに記載されている会員登録用の URL をクリックします。3、画面に従って氏名や生年月日などの情報を入力いただくと、新規会員登録が完了します。宝くじ売り場でポイントを貯める。使うための手続きは以上で完了。宝くじ公式サイトのネット交流をご利用の方は、引き続き次のステップ3の手続きをお願いします。ステップ3、決済情報の入力。ネット交流をご利用される方は、宝くじを購入するためのクレジットカード情報及び当選金のお受け取りに利用する口座情報をご登録ください。以上で、簡単便利な宝くじのネット購入がご利用いただけるようになります。本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター、ナビダイヤル有料電話 0570-01-1192 電話 011-330-0777 受付時間10時30分から18時30分土曜日曜祝日年末年始を除く。なお電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。広告募集。広報八千代に広告を掲載しませんか？掲載料金。1枠、縦 45.5mm、横 175mm。1回、1万円。2分の1枠、縦 45.5mm、 横85mm、1回5000円。申し込み方法など詳しくは、秘書課広報シティプロモーション係、電話0296-48-1111、内線3510。以上、有料広告でした。担当は為内ひろ子でした。人事異動、8月1日付で、町職員の人事異動がありました。退職、7月31日付、総務部長、野村勇。異動、8月1日付、産業建設部長の名前俊一、総務部部長に、産業建設部、木村和則、都市建設課長から、部長兼都市建設課長に。以上、人事異動についてでした。茨城国体八千代会場、許可集会式開催。八千代の日が誕生しました。今週開催の茨城国体に向け、8月3日に八千代町許可集会式が総合体育館で開催されました。はじめに八千代高校生ボランティアが前蹴りを使い、火起こしに挑戦。上下に勢いをつけて摩擦を発生させる作業では、慣れない動きに苦戦しながらも協力し合う姿がありました。その後、起こされた火を集め、トーチに点火。火が移った瞬間には、自然と拍手が起こりました。八千代町の許可は、9月28日に、笠松運動公園で開催される、総合開会式で、県内全市町村の許可と一緒に、一堂に集められ、許可台に点火され、生き生き茨城夢の日として大会を見守ります。許可転換後は、許可名の募集で入賞された方々へ表彰式が行われ、最優秀賞の小口沢さんが優秀賞を受賞した守屋楓さんほか二人と一緒に表彰されました。小口さんは総合開会式で、八千代町の許可ランナーとして出場します。毎日で火を起こす八千代高校生ボランティアの写真と、トーチに火を移す様子の写真が載っています。茨城国体八千代町デモンストレーション、スポーツ大会開催情報、7月末まで募集した八千代町デモスコ大会の参加チームと組み合わせが決定しました。当日は八千代町産メロンの無料配布もありますので、皆さんぜひ応援に来てください。日時、9月15日日曜、午前8時30分から、場所、八千代町総合体育館、県立八千代高等学校体育館。内容、ビーチボールバレー。問い合わせ、総合体育館。電話、0296-48-2469。以上、茨城国体についてでした。担当は、土屋澄子でした。
八千代町役場からのお知らせ。税の広場。軽自動車税について。1、軽自動車税とは、町内を定置場とする軽自動車、乗用貨物や原付バイク、及び小型特殊自動車、トラクターやフォークリフトなどの所有者に課税されます。2、軽自動車税の付加期日、4月1日を 基準日として1年分が課税。なお、年度途中で廃車してもその年の4月1日に所有していた場合は課税されます。所有者の変更や廃車の手続きがしたいときは、八千代ナンバーの場合、役場税務課で手続きができます。手続きに必要なものは税務課住民税係にお問い合わせください。つくば、土浦ナンバーの場合、軽自動車、三輪、四輪、軽自動車検査協会、電話 050-3816-3106、二輪車、土浦自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2018。手続きがされない場合、税金は登録されている所有者に課税され続けます。交通事故などが発生した場合には、所有者に責任が及ぶ恐れがあります。所有者の責任で最後まで手続きをお願いします。軽自動車の所有者が亡くなった場合は、速やかに名義変更の手続きをしてください。軽自動車税は、徴税収入28億6000万円、平成30年度決算のうち、7400万円、2.58% を占める大切な税目です。次回は、徴税の収納状況についてお伝えします。問い合わせ、税務課住民税係内線1520、福祉、障害者手帳について、障害者手帳は障害のある人が取得できる手帳で、取得することで障害の種類や程度に応じて、様々な福祉サービスを受けることができます。障害者手帳、手帳の種類、申請方法、申請場所の順で読み上げます。手帳の種類、身体障害者手帳、身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や支援を目的に作られました。法律が定める障害の種類、程度に当てはまり、それが一定以上持続する場合に取得できます。申請方法。1、身体障害者福祉法による指定医診断書。2、歯肉を使用するハンコ。3、写真。4cm×3cm2枚。4、本人の個人番号がわかるもの。申請場所。福祉課、障害福祉係。なお、1から4を持参し、申請をしてください。療育手帳。法律ではなく、療育手帳制度についてというガイドラインに基づいた制度です。知的障害のある方への一貫した療育、援護を目的に作られました。児童相談所で知的障害と判断された方が取得できます。本人の年齢が18歳未満の場合、適正児童相談所で判定を受ける。18歳以上の場合、福祉相談センター、水戸市三の丸で判定を受ける。適正児童相談所、電話 0296-24-1614、福祉相談センター、電話0292210800。精神障害者保健福祉手帳。精神保健福祉法に基づき、長期にわたり日常生活や社会生活へ制約がある方の社会復帰や自立支援を目的に作られました。精神疾患で生活に支障がある方が取得できます。1、次の括弧1、括弧2、括弧3のいずれか。括弧1、医師の診断書、手帳用。括弧2、年金証書の写し、同意書。括弧3、特別障害給付金受給資格者写し、同意書。2、歯肉を使用するハンコ。3、写真。4cm×3cm1 枚。4、 本人の個人番号がわかるもの。福祉課、障害福祉係。なお、1から4を持参し、申請をしてください。問い合わせ、福祉課、障害福祉係、内線1420。長寿支援、自宅でも医療、看護、介護から看取りまでを実現できるまちづくりに取り組んでいます。少子高齢化により、2040年までには、医療も介護も行政サービスが先行かなくなると予想されています。住み慣れた地域で生活を送り、自分らしい再起が迎えられるように、八潮町では医療と介護と行政が手をつなぎ、在宅医療、介護連携推進協議会を設立しました。高齢になっても病気になっても、長期入院せずに、在宅で医療も介護も希望すれば看取りもできるシステム作りを進めています。八千代町医療と介護の連携よかっぺシステム。医療と介護が連携して在宅生活ができるよう支援します。八千代町地域包括センターでは、町外の病院と町の病院の菊山医院、八千代診療所、佐々木整形外科、八千代病院と情報の連携を取り、相談窓口となっています。連携しやすくするための支援として、病院から時々お医者さんが自宅へ診察に来てくれます。急変時など一時的に入院が可能です。訪問介護、デイサービス、訪問入浴、福祉用具、ショートセティなどと、訪問看護、デイケア、訪問リハビリ、薬局、ショートセティなど、介護や医療のサービスが受けられます。利用者、家族がいつまでも住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう支援します。問い合わせ、長寿支援課、地域包括支援センター、内線1220。健康増進、高齢者インフルエンザ予防接種を受けましょう。インフルエンザは風邪とは異なる感染症です。特に高齢期にかかると肺炎を招いたり、心臓病や糖尿病、喘息などの持病を悪化させてしまいます。命に関わらなくても体の衰えが進んでしまいますので、予防や適切な対処が必要です。症状、風邪、鼻水や喉の痛みなどの局所病症状、インフルエンザ、38度以上の発熱、咳、喉の痛み、全身のだるさ、関節の痛みなどの全身症状。なお、高齢者では高熱が出なかったり、症状が軽い場合があります。予防のために手洗い、うがい、予防接種を受けましょう。高齢者インフルエンザ予防接種のご案内。今年度から予診票の配布方法が変わります。新規対象者65歳の方と前年度に接種された方に予診票を送付します。受診票の届かない方はお問い合わせください。助成期間、令和元年10月1日火曜から令和2年1月31日金曜まで。助成額、1人当たり2000円、助成回数1回まで。対象者、八千代町に住民登録している方で次の1か2に該当する方。1、予防接種当日満65歳以上の方。2、満60歳から65歳未満で次の内臓系基礎疾患、心臓、腎臓、呼吸器、人型免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方。身体障害者手帳1級相当。バランスの取れた食事と十分な休養を取りましょう。マスクも効果的に使ってください。問い合わせ、健康増進課保健係、電話 0296-48-1955。 以上、役場からのお知らせでした。担当は檜山明子でした。
町の話題、シルバーリハビリ体操指導士で貢献、知事賞と健康プラザ管理者賞を受賞。5月23日、茨城県庁でシルバーリハビリ体操指導士へ感謝状贈呈式が行われました。地域住民の健康づくりや介護予防の推進に貢献した方に贈られ、町からは小林海子さん、小竹三夫さん、高塚留美子さんが知事賞を、中山徹さん、大久保雅子さんが健康プラザ管理者賞を受賞しました。受賞した方々の写真が載っています。メロンの安定的発展のために、第24回八千代町メロン共進会表彰式、八千代地区農畜産物生産流通対策協議会、会長谷中聡町長主催で、7月23日に八千代町メロン共進会表彰式が行われ、最優秀賞に猪瀬義明さんが受賞しました。これは栽培技術や生産意欲の向上を目的に行われ、平成13年から高見メロンが審査対象品種になって19回目を迎えます。谷中町長から表彰を受ける猪瀬さんの写真が載っています。身近な人権について再認識、八千代町人権研修会を開催。八千代町教育委員会主催の人権研修会が8月1日に中央公民館で開催されました。すべての人の笑顔のためにと題して、講師の茨城県教育庁人権教育室の倉持功主査が、障害や童話問題、性的マイノリティなどについて講演し、参加者の人権意識や感覚の醸成を図りました。講演する倉持さんの写真が載っています。夏休みに図書館のお仕事を体験、子ども図書館司書体験を開催。8月1日2日に夏休みに入った町内小学生4年から6年生の8人が図書館司書体験に参加しました。参加児童たちは、カウンター業務や本の登録、装備、図書館利用者へおすすめの本の紹介カード作成などの業務体験を通して、図書館の仕事の意味や役割などを学びました。カウンター業務をする児童の写真が載っています。広報の仕事を体験。東中学校2年生が役場で職場体験。8月8日、東中学校2年生の斉藤楓さんと広瀬亜美さんが町役場秘書課広報シティプロモーション係で職場体験を行いました。2人は鬼怒川緊急対策プロジェクトの取材体験で、国土交通省下館河川事務所の職員などに、工事の意味や進捗状況などを取材し、それをもとに記事をまとめました。工事関係者に取材する生徒の写真が載っています。ノコギリを使って DIY 体験。公民館で木工教室が開催。8月10日、八千代町建築士会が講師となり、木工教室が開催されました。10組の参加者たちは、木のぬくもりを感じながら、ノコギリを使ってマルチラックを製作。参加した親子は、
ノコギリで切るのは難しくて大変だったけれど、作れてよかった、とても楽しかったです、と感想を語りました。マルチラック製作をする親子の写真が載っています。以上、町の話題についてでした。担当は土屋澄子でした。
スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、継承略します。第32回八千代町テニスダブルス大会、時4月21日日曜、所町民公園テニスコート、主催八千代町体育協会、主な結果、男子ダブルス、優勝、村関和幸、野口俊夫組、石毛テニスクラブ、準優勝、山崎武史、熊沢健二組、勝てるかな？第3位、志村俊之、植竹勝組、ファミリーズ。第3位、金子武博、染野晴彦組、ファミリーズ。女子ダブルス、優勝、小竹陽子、鋼恵子組、八千代テニスクラブ。準優勝、山口優子、森田千鶴子組、ファミリーズ。第3位、鈴木真由美、北初代組、ファミリーズ。第3位、吉田佳代、石渡和子組、ファミリーズ。女子ダブルスで優勝した小竹、鋼組の写真が載っています。第45回茨城県少年空手道選手権大会、小学生、中学生の部、時4月21日日曜、所、常陸大宮市西部総合公園体育館、主催、日本空手協会茨城県本部。主な結果、小学生高学年男子片野部。第2位、県政支部、小学生高学年男子組手の部、優勝、県政支部。小学生低学年女子片野部、準優勝、県政支部。小学生低学年女子組手の部、準優勝、県政支部。小学2年生女子片野部、優勝、田村誉れ。小学2年生女子組手の部、優勝、田村誉れ。小学3年生女子組手の部、第3位、小林あかり。小学4年生女子組手の部、第3位、田村響。小学5年生女子組手の部、第3位、古澤恵奈。小学5年生男子組手の部、第3位、小林大輔。小学5年生男子組手の部、第3位、中山博人。第58回八千代町グラウンドゴルフ定期大会、時4月23日火曜、所町民公園、主催八千代町体育協会。主な結果、男子の部、優勝、高田和夫、若、準優勝、小口幸男、若。第3位、岩崎茂治、FGG。第4位、草間勇、TGG。第5位、山崎義雄、桜。女子の部、優勝、鈴木希美、TGG。準優勝、杉田幸子、県友会。第3位、加藤絹子、TGG。 第4位、平田晴井、TGG。第5位、中山貞子、県友会。第35回、全国小学生若葉カップ、茨城県予選及び第9回団体戦。時、4月29日、月曜。ところ、筑西市下館総合体育館。主催、茨城県小学生バドミントン連盟。主な結果、男子の部、優勝、西豊田バドミントン。優勝した西豊田バドミントンの皆さんの写真が載っています。第15回、筑西市空手道大会。時、5月12日、日曜。ところ、明けのトレーニングセンター。主催、筑西市体育協会空手道部。主な結果、小学3年生、女子、片野部。準優勝、小林明里。第3位、中山一花。小学6年生、女子、片野部。準優勝、飯山朱里。中学1年生、女子、片野部。優勝、上野カノン。小学2年生、女子、組手の部。第3位、田村誉れ。小学3年生、女子、組手の部。第3位、小林明里。小学6年生、女子、組手の部。準優勝、飯山明里。第3位、コロマ・マリア。小学5年生、男子、片野部。第3位、武井東吾。第3位、中山博人。小学6年生、男子、片野部。準優勝、小林レオ。小学5年生、男子、組手の部。優勝、小林大輔。準優勝、武井東吾。中学1年生、男子、組手の部、優勝、立野凪人。中学2年生、男子、組手の部、準優勝、立野空。第39回、八千代町、近隣バスケットボール大会。時、5月12日、日曜。ところ、総合体育館。主催、八千代町体育協会。主な結果、優勝、ショッカー。準優勝、エンペラー。優勝したショッカーの皆さんの写真が載っています。第31回、町民ソフトボール大会。時、5月12日、日曜。19日、日曜。ところ、町民公園。主催、八千代町体育協会、八千代町ソフトボール連盟。主な結果、優勝、二の矢ソフトボール。準優勝、伊勢山ソフト。第3位、五校。第3位、理化工業株式会社。優勝した二の矢ソフトの皆さんの写真が載っています。第59回八千代町グラウンドゴルフ定期大会。時、5月14日火曜。ところ、町民公園。主催、八千代町体育協会。主な結果、男子の部。優勝、高野義井、和歌。準優勝、太田慎一郎、桜。第3位、宮田隆雄、FGG。第4位、山口敏夫、和歌。第5位、久保谷和夫、FGG。女子の部、優勝、鈴木君井、TGG。準優勝、 小竹雅子、TGG、第3位、渡辺愛子、和歌、第4位、久保谷玲子、FGG、第5位、小松玲子、TGG、第8、第20回、全国小学生 ABC バドミントン大会、時5月18日土曜、19日日曜、ところ石岡市運動公園体育館、主催茨城県小学生バドミントン連盟。主な結果、 C グループ男子シングルス優勝古澤翔、 A グループ女子シングルス第3位名前ほのか、男子シングルスで優勝した古澤さんの写真が載っています。文部科学大臣杯第62回全国空手道選手権大会で優勝、八千代町で初の空手団体で全国優勝、中行き保育園で活動する菩提山空手道場に通う中行き小学校5年生の小林大輔さん、中山博人さん、武井東吾さんの3人が8月3日4日に開催された文部科学大臣杯第62回小学生中学生全国空手道選手権大会に出場し、団体戦小学生高学年5年6年生男子組手の部で全国優勝を果たしました。8月9日に町長に表敬訪問を行い、厳しい試合でしたが優勝して嬉しかったです。まだ正直実感がありませんが、夢が叶ってびっくりしています、と試合を振り返りました。空手団体での全国優勝は八千代町初であり、町長はこれを糧にこれからも怪我をしないように頑張ってください、と激励しました。早川春江監督、小林さん、中山さん、武井さん、谷中町長の写真が載っています。以上、スポーツコーナーでした。担当は小野里節子でした。
みんなの広場、大好きな人、安城小学校6年、中山翼さん、父淳さん、大好きなお父さん、僕のお父さんは僕の野球チームのコーチをしています。僕のお父さんの好きなところは、いつも野球の試合で守備やバッティングの時に失敗しても笑顔で励ましてくれることです。僕が失敗して落ち込んでいると、次頑張ればいいんだよと声をかけてくれます。いつもその言葉を言ってもらうと前向きな気持ちになれます。その言葉を言ってくれるお父さんが大好きです。毎日お仕事で朝早くて夜も遅くに帰ってきて、土日には野球のコーチとして僕のために休まず参加してくれているのがすごいと思います。これからも僕たちのチームのためにいろいろと教えてください。これからもお父さんの期待に応えて勝利したいです。翼さんとお父さんの二人の写真が載っています。笑顔がいいね。本殿、大里かなたちゃん、平成29年8月21日生まれ、父、よしふみさん、母、さおりさん、お兄ちゃんと遊ぶのが大好き、これからも仲良くいてほしいです。かわいいかなたちゃんの写真が載っています。くげた、太田たけるちゃん、平成29年9月26日生まれ、父、あきひこさん、母、ゆかりさん。お歌やダンスが大好きなたけるちゃん、 大きくなったら何になるのかな。ご飯いっぱい食べて元気いっぱい育ってね。かわいいたけるちゃんの写真が載っています。八千代文芸俳句、八千代文芸俳句会選。三月後の甘木香りや縁鈴み、三月後の甘木香りや縁鈴み、菅野屋中山恵子。能面のごとき顔して這いたたく、能面のごとき顔して這いたたく、塩本田村満。七の木や刈り込む庭に夏来たる、七の木や刈り込む庭に夏来たる、くめた川村栄子。大胆な猫の寝相や夏座敷、大胆な猫の寝相や夏座敷、松本野口雅子。傘立てのひびにこぼれる梅雨の雨、傘立てのひびにこぼれる梅雨の雨、くめた久保の焼き押し。青田風例の正しき地蔵かな、青田風例の正しき地蔵かな、菅野屋照内美代子。あぜ道の足音おいし加藤の群れ、あぜ道の足音おいし加藤の群れ、大里山中康夫。草く終え火のなすままに縁鈴む、草く終え火のなすままに縁鈴む、小屋石島和夫。アジサイや神社の森に色を添え、アジサイや神社の森に色を添え、荒い片野美沙を。電車待つ二列に演じ夏帽子、電車待つ二列に演じ夏帽子、小屋倉持幸子。短歌。坂の道、筑波の陸線の優しさや、迷子の我はこの山探す。坂の道、筑波の陸線の優しさや、迷子の我はこの山探す。大都神殿山本佳子。
蝶々の部屋ボリューム6、メイドイン八千代を全国へ。こんにちは、町長の谷中聡です。厳しい夏もピークが過ぎ、暑さの中にも少しずつではありますが秋を感じるようになりました。これまで八千代町では農業を基幹産業に位置づけ、農業の振興に取り組んできました。秋から春にかけては白菜、初夏と秋にはメロン、そして今旬を迎えている梨など、八千代町には季節ごとに美味しい旬の食べ物がたくさんあります。今が旬の八千代町の梨は、鬼怒川の肥沃な集積土と温暖な気候に恵まれ、白土梨と呼ばれ親しまれています。私の家も梨農家で、子供の頃から梨の収穫などを手伝った記憶があります。8月中に硬水の出荷が終わり、これからは硬水の出荷が始まります。硬水は上品な甘みと程よい酸味に加えて、シャリシャリとした食感が見事に調和したとても美味しい梨です。私は八千代町の美味しい農作物を中心とした特産品のブランド化、八千代町の魅力の発信を行い、メイドイン八千代 の取り組みを進めていきたいと考えています。大好きな八千代町にいつまでも住み続けたい、働きたい町八千代を目指します。私はスピード感を持って一つ一つ丁寧に町づくりに取り組みます。皆さん、オール八千代体制でスクラムを組んで皆で町づくりに取り組んでいきましょう。ご協力をお願いします。インタビュー、町民の皆様をご紹介していきます。東吹田、吹田真由美さん。東吹田天満社で禰宜として宮司をふさしながら神社を切り盛りされています。質問、現在どのようなお仕事をされているのですか。答え、地域や周りの方々に助けられながら、妹で宮司の英子、姪で権禰宜の明子と3人で神社を切り盛りしています。私は宮司の補佐役として、参拝者の方々と神様の間で思いをつなぐ橋渡しの役割をしながら、各地の地鎮祭などのお祭りやお葬式なども行っています。質問、お仕事で意識していることや嬉しいことは何ですか。答え、現在は町内や県内はもちろん、全国各地や海外などの遠方の方々にも足を運んでいただけることがとても増えました。思いを持っていらっしゃった方々が心穏やかになり、喜んでお帰りになれるよう、境内の掃除や御朱印の工夫などを通して日々試行錯誤しています。また参拝者の方からのねぎらいの言葉や良い結果の報告をしていただけることがとても嬉しく、私の力にもなっています。質問、今後の目標はありますか。答え、多くの皆さんにこの神社を知っていただき、安寧な生活が送れるように今後も務めを果たしていくつもりです。そのためにも皆さんにもっと心配りができるよう、より頑張っていきたいと思います。なお、禰宜とは、宮司に次ぐ神職の職称のこと。権禰宜とは、禰宜に次ぐ神職の職称のことです。御朱印帳を前にした北さんの写真があります。なお、みんなの広場では、皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報指定プロモーション係まで。電話02964811111、内線3510。以上、みんなの広場でした。担当は小竹美沙夫、亀貝三郎でした。
お知らせ版、お知らせ。犬、猫の避妊去勢手術費用を助成します。助成頭数、先着1000頭。助成対象、県内に在住する犬、猫の飼い主。対象動物は、令和元年9月1日以降に、茨城県獣医師会の動物病院で、避妊去勢手術を受けた犬、猫。助成金額、1頭につき一律2000円。応募方法、動物病院にある応募用はがきで応募。なお、犬の応募には、登録番号及び駐車済証番号の記載が必須です。問い合わせ、茨城県獣医師会、電話029-241-6242。心の健康相談。 ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時9月27日金曜午後1時30分から4時、場所保健センター、相談料無料。申し込み方法、前日までに電話で予約をしてください。完全予約制です。問い合わせ保健センター、電話0296-48-1955。9月10日から16日は自殺予防週間です。眠れない、食欲が出ないなど心身に不調を感じたり、学校や仕事のことなど不安があったりしませんか？悩みは一人で抱えず相談してください。心配事相談、社会福祉協議会、毎月第2、第4火曜日、午前9時から正午。消費生活相談、役場産業振興課、毎週水曜日、午前9時から午後4時30分。茨城いのちの電話つくば、毎日24時間、029-855-1000。問い合わせ、福祉課、障害福祉係、内線1420。国民年金基金からのお知らせです。国民年金基金は、自営業者やフリーランスの方々が、ゆとりある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金です。60歳以上、65歳未満の方や、海外に居住されている方で、国民年金に任意加入されている方も加入できます。基本は、終身年金なので、生涯にわたって年金を受け取ることができます。また、支払った年金は全額社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。問い合わせ、全国国民年金基金茨城支部、電話029-225-4797。9月は動物愛護月間です。動物の愛護と正しい飼い方について関心と理解を深めていくことを目的で行っています。動物を飼うときは、習性をよく理解し、習性責任を持って飼いましょう。人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけないようにしましょう。動物をいたわり、命を大切にしましょう。不幸な生命を産まない、産ませないために、避妊、去勢手術を受けましょう。飼い主は観察、迷子札をつけるなど、所有者明示をし、脱走防止に努めましょう。なお、動物をみだりに虐待したり、遺棄したりしたものは、100万円以下の罰金が処せられます。問い合わせ、環境対策課、生活環境係、内線2410。不動産取得税について。土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときや、家屋を新築などしたときは、不動産取得税が課税されます。税額は、課税標準額、固定資産課税台帳に登録されている価格または固定資産評価基準により評価し決定した価格に土地または住宅を取得した場合は 3%、 住宅以外の家屋を取得した場合は 4% をそれぞれ常時高くです。ただし、宅地及び宅地評価土地を令和3年3月31日までに取得した場合は、課税標準額が2分の1に軽減されます。なお、住宅や 住宅用土地を取得した方は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合があります。詳しくは茨城県粛清県税事務所までお問い合わせください。問い合わせ、茨城県粛清県税事務所、電話 0296-24-9197。障害者就職面接会を開催します。日時、9月25日水曜、午後1時から3時30分。受付、午後0時30分から。場所、結城市民情報センター。結城市国部町 1-1-1。なお、天候により、順延または中止になる場合があります。問い合わせ、ハローワーク下妻、電話 0296-43-3737。 サポステがあなたの就職を応援します。日時、9月19日木曜午後2時から4時。場所、中央公民館1階会議室。対象者、就職の悩みがある15歳から39歳までの方、またはその保護者・関係者。内容、就職の悩みを解消するセミナー、面接練習、履歴書添削など。相談料無料。申し込み期限9月18日水曜。問い合わせ、厚労省委託事業茨城県政若者サポートステーション、電話 0296-54-6012。 切れた電線には触らないで。台風や雷、豪雨の影響による樹木接触や樹木倒壊、飛来物などにより電線が切れてしまう場合があります。切れて垂れ下がっている電線には絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場合も大変危険です。見つけたらすぐに東京電力パワーグリッド株式会社へご連絡ください。問い合わせ、東京電力パワーグリッド株式会社、電話 0120-995-007。 オストミー講習会を開催します。日時、9月29日日曜午前10時から午後2時30分。受付、午前9時30分から。場所、古河市福祉の森会館2階研修室、古河市荒久田271-1。内容、人工肛門、人工膀胱保有者のためのオストミー講習会。参加費1000円、昼食代を含む。申し込み期限9月22日日曜。問い合わせ、日本オストミー協会茨城県支部西部地区センター、電話 0280-76-6511。 9月の納税等、固定資産税第3期、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第3期、納期は9月30日月曜です。問い合わせ、税務課内線1510、国保年金課内線1310または1330。オレンジカフェ八千代、認知症の相談もできます。9月18日水曜、おしゃれな箱を作ろう。10月5日土曜、ペットボトルボーリング、時間午後1時30分から3時。場所、図書館会議室。参加費100円。問い合わせ、地域包括支援センター内線1220。募集、
公民館歴史散歩参加者募集、日時10月12日土曜午前8時、場所日光東照宮など、対象者小学生以上、定員25人先着順、参加費3300円、昼食代込み。なお、申し込み時に支払い。申し込み開始9月10日火曜午前9時中央公民館で受付。問い合わせ中央公民館、電話0296-48-1515。防衛大学校学生の受験者募集。防衛大学校では令和2年度入学の学生推薦総合選抜一般を募集します。受験資格、区分、受験資格の順にお伝えします。区分、推薦、受験資格。令和2年4月1日現在、18歳以上21歳未満のもの。高等学校長、中等教育学校長、高等専門学校長が責任を持って推薦できるもの。総合選抜、令和2年4月1日現在、18歳以上21歳未満のもの。合格した場合には防衛大学校への入校を確約できるもの。一般、令和2年4月1日現在、18歳以上21歳未満のもの。受付期間及び第一次試験日。区分、願書受付期間、第一次試験日の順にお伝えします。区分、推薦、願書受付期間、9月5日木曜から9月9日月曜。第一次試験日、9月28日土曜、29日日曜。総合選抜、9月5日木曜から9月9日月曜、9月28日土曜。一般、9月5日木曜から9月30日月曜、11月9日土曜、10日日曜。なお、願書は締め切り日失着。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部粛清地域事務所、電話0296-22-7239。茨城県立農業大学校入学生募集、募集人員、学科名、募集人数、就業年限の順にお伝えします。学科名、農学科、募集人数40人、就業年限2年、畜産学科10人2年、園芸学科30人2年。なお、農学科、畜産学科、園芸学科の受験資格は、高校などを卒業した者、または令和2年3月に卒業、もしくは修了見込みの者。研究科、10人、2年。研究科の受験資格は、農業大学校学科卒、及び令和2年3月に卒業見込みの者、または、これと同等以上の学力を有する者。願書受付期間、入学試験日。試験区分、願書受付期間、試験日の順にお伝えします。試験区分、推薦入試、各学科。願書受付期間、令和元年9月30日月曜から10月18日金曜。試験日、令和元年10月30日水曜。一般入試前期、令和元年11月11日月曜から12月6日金曜。令和元年 12月12日木曜、一般入試後期、令和2年2月3日月曜から2月21日金曜、令和2年3月5日木曜、研究科一般入試、令和元年11月11日月曜から12月6日金曜、令和元年12月12日木曜。問い合わせ、茨城県立農業大学校、電話 029-292-0010。 以上、お知らせ欄でした。担当は、サメガイテルミ、増田よし子でした。人口と世帯数、8月1日現在、人口22,092人、うち外国人1,209人、男11,630人、うち外国人1,014人、女11,462人、うち外国人195人。世帯数7,654世帯、うち外国人世帯1,029世帯。以上、人口と世帯数についてでした。2019アイランドヤシオ北海道、7月21日から27日までの7日間、町内の小学校5、6年生30人が2019アイランドヤシオ北海道に参加しました。北海道の大自然の中で、家族のもとを離れ、異なる小学校の子供たち同士との集団生活を送りながら、活動を通して自立心、強い意志、思いやりなどを学ぶ機会として、教育委員会が主催しています。子供たちは初めてのフェリーでの宿泊に興奮しながら、北海道に向かい、日高町や美瑛町にある国立青少年交流の家で、自分たちで決めた決まりを守りながら、協力して生活を送りました。3日目に行った野外炊飯では、川辺にある石を積んで、かまどを作るところから始め、慣れない火起こしに苦戦しながらも、みんなで美味しいカレーライスを作ることができました。5日目に行った、十勝岳登山では、現在も火山活動が続く活火山ならではのダイナミックな景観を楽しみながら、友達を気遣い、声を掛け合い、全員で踏破することができました。活動や生活を通し、新しくできた友達との仲が深まったり、家族のもとを離れることで、自主性や家族の大切さなどを実感した子供たちは、一回り大きくなって八潮町に帰ってきました。十勝岳登山、川でボディラフティング、ノーザンホースパーク、青い池での記念写真、ラベンダー畑、フェリーでの記念写真が載っています。以上、2019アイランドヤシオ北海道についてでした。担当は増田よし子でした。これで、恋の広報ヤシオ2019年9月号、ナンバー719を終わります。